今日のカフェテラスお客様をお迎えしたのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長でいらっしゃいます福井達彦先生です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いつも第一月曜日に認知症の誤解されやすい情報を整理していただいております。病気への不安を取り除きまして、時には壮絶とまで言われる重い介護のイメージを少しでもこの時間お聞きいただいて軽くしていただく、そんなヒントをお伝えいただきたいと思います。今日はですね、先生がお出会いもされたことのあるとおっしゃってらっしゃる高知大学現在医学部の教授でいらっしゃる和井博光先生、この方が私もちょっとこうBPSD ですか、
はい、
に関する所見を書いてらっしゃったものを拝見したもんですから、それについて先生にもいろいろと解説をしていただこうと思いますが、先生はいつ頃この方とは。
いや、和井先生は、はい、元はというか、
はい、
大阪大学阪大の方の精神科に、いらっしゃって、
はい、
そこの精神科の方で、論文とか西の方の調査、認知症の調査なんかもやってはられたんですけど、はい、最近ですね、高知大学の方の教授として迎えられて行ってはるのがね、うん
はい
はい、
で今日もちょうど認知症症状別対応ガイドブックという、よく昔も先生も書いてくださった英才ですね、
はい、本というか小冊子みたいなので、はい、認知症の理解という感じで、症状の説明とか書いてあった冊子も読ませてもらったことありますけどね、
はい
はい、
すごく具体的に分かりやすくお伝えいただいているかなという気も。
そうです ね、
ね、はいはい、でその中で BPSD というもうこれはね、この時間もこの言葉はなかなか分かりにくいから使わずに。
そうですね、
先生にも
行動精神、はい、いや行動心理症状、英語を訳したらそのままが行動性心理症状っていう訳になるんですけどね、
はい、
それ の、 頭の文字を取って、BPSD っていうので、はい、医療関係者の方は BPSD って言ってしまいますね、
はい
はい、
で元々の認知症は誤解されてるのがここなんですよね
おそらくそうだと思いますね、はい、皆さんに、その認知症って言ったら認知障害っていうとこだけじゃなくて、本当は皆さん介護上困るのはここの、行動心理症状、だからこれは何なんですかって言ったら、認知症そのものじゃなくてその対応介護の仕方、そういうことで不安とかいろんなことで起こってしまう症状ですね、だから今回和井先生も言ってはるんですけど、その認知障害っていうのはなかなか治療っていうのはよくやれ難しいですよ、でもここで言う BPSD、日本語で言った行動心理症状、これは対応を間違えなかったら、対応をうまくすれば良くなる症状ですよ。すなわち認知症になってもそんなに大きな問題はなく暮らせていけますよっていうことを、和井先生は今回こういう論文じゃないですけど、こういう形で述べてはるのかなと思いましたけど ね、
いわゆるだから誤解されてる部分、よく人が変わったのよとかね、
はい、
言いますね人格が変わってしまったのよとかね。
そうですね、BPSD の中にはその妄想とか、
はいは
い、いろんな徘徊も含めて、暴力的になるとかいうのも含めて、はい、BPSD っていう症状の中になりますね、それは認知障害、認知症の症状ではないって言ってるんですね、だから対応を間違えなければ良くなるんだよっていうことを言っていこうかなっていう、日常を理解する中で、
はい、
そこを大切にしようかなっていう意味だと思いますね、
書いてらっしゃるものにも、認知機能の障害は今のところ治療法がありませんが、BPSD は治せるのですって、この言葉すごく嬉しいですよね。
そうですね、それは間違ってないです ね、
希望が出てきますよね。
こちらが、人間が人と人との対応の中で落ち着いて暮らせら、 暮らすことができれば、はい、PTSD は現れないであろうっていうことを言ってはるんですけどね。
だから一般的に認知症は治らないと言われるが、丁寧に症状を見極めて治る部分はしっかり治すことが大切ですよとも書いてらっしゃいますね。
難しいですね、その理解するところ
は、ね、そうですね。
PTSD の治療の基本としては、患者さんに対して周囲の人が適切な対応を取るっていうことで、はい、かなり良くなるっていうことを、言われるんですけどね。
つまり適切な対応っていうのは、
結局、はい、まあ、一番分かりやすいのは不安を与えないとか、そのなんでこの行動をするんだろうかっていうことをこちらが、まあ、ある程度理解してあげる。なんかもうすぐ興奮してしまうとか、なんで怒ってしまうんだろうっていうことをこちらが介護する側がある程度理解して対応してあげたらいいんですよ。だから簡単に言ってるのは、怒ってはいけないですよっていうのはそういう意味かもわかんないですね。
はい、
はい、説得しても難しいですよっていうのもそういう意味かもわかんないですね。はい、
あの前回先月だったかな、あの第一人者の長谷川、はい、先生ご自身が、あの認知症になられたっていうところの、はい、まあ、NHK でもずっとリポートがありましたけれども、はい、その時にもおっしゃってましたが、やっぱりあの無口になるのは話せば話すほど否定されてしまうから自信がなくなってしまうっていうふうに、
そうですね、
ご本人がおっしゃってましたね。
おそらく認知症の患者さん本人にしたらそういう感覚っていうか感じになってしまうかもな。だから認知症患者の言ってることを一応きっちりとして受け止めてあげるっていう形が必要ですよ。だからあの僕らなんかは認知症の方が言うことだから、なんとか説得してあげようとか、それはしてはいけませんよっていう感じで言ってしまうから、向こうからの考え方はそうですね、話さない方がいいんじゃないかなっていう感覚になるかもわかんないです ね。
だからそれがこう例えば、まあ、私転校生だったのですごくわかるんですけど、
そうですね、そういう時に起こりますね。
はい、いわゆるこう方言が違ったりね、はい、イントネーションが違ったら、はい、あ、もう話さないでおこうと、
はい、
それと似てますね。
そうですね、人間社会というか、そうですね、動物でもそうなのかもわかんないですけど、結局あの違う人よそ者みたいな感覚で、あの接しられると、あの強く出る人は暴力的になる人もいるだろうし弱い人は引いてしまうかもわかんないし、っていうのはありますね。
ね、そのあたりの不安が結局だから、別に認知症だからじゃないんですよね。人として自信がなくなっていく、人として不安になる、だから喋らなくなる。
そうですね、そこをじゃあ社会というかみんなは理解できるかっていうのは大きな問題になってきますけど、そこをうまく理解してあげたらそういうことはあまり起こらないんじゃないでしょうかね、っていうことだと思います、
ね、あの以前も伺ったことありますが、あの福井先生のところに来られるあのご家族の方ご一緒に来られます。で診察室に来られたら、あの他のところでは割とご家族にいろいろ質問されるけど、先生のところはご本人に質問される、
はい、結局人間っていうのは、人間っていうか誰でもかも分かんないですけど、こう話をちゃんと聞いてくれる、自分の言ってることを受け止めてくれるっていう感覚は、あれこの人もしかしたらいい人なんじゃないかなって思えば、あの気持ちも楽になるんだと思いますね。
そうですね、はい、だからそれまではあの大抵はご本人は椅子に座ります。その前に先生がいらっしゃいます。そしてご本人の後ろに立って家族がいます。でも先生の目線は家族に向いてるから、やっぱり自信がなくなってくるんでしょうかね。
そうですね、人間って面白いって言ったら失礼なんでしょうけど、やっぱり自分の言うことをちゃんと受け止めてくれる、あの頭から否定されるのも困るし、あのそういうところがありますね。でちゃんとお話を聞いてくれる人は、あ、この人は悪い人じゃないんだなっていう感覚で、あの見てあげる。でも普通お医者さんの前に行ったら緊張します
し、ね、みんな緊張します血圧が上がるって言いますもんね
何言われんのやろ、何されんのやろって思いますからね。
そうです、そうです、はい、
それは普通のことで、のあれですけどね、はい、
でその緊張した中にも、じゃあ先生はそのご本人があのお話しされるのを待ってくださってるわけですね。
待って ってるほど余裕はないのかわからないですけど、結局世間話みたいなことから始めて、質問じゃなくて普通の会話っていう感じで進めてあげるのがいいみたいですね。
ということは本当に私の中にもすごくこう、まあ、父が認知症だったからかもしれませんが、すごくライフワークとして誰でもが住みやすい状態にこれからどんどんどんどん本当に超高齢社会と言われているので増えてくるわけですから、はい、お隣にいらっしゃる方ももしかしたら少し軽く認知症が入っているかもしれない。これはね、先生もおっしゃった、
ね、
年を重ねていけば多少なりとも出てきますよと、はい、そうなった時に話し方をちょっと工夫することでみんなが住みやすい場所になることも可能なんですよね。
可能だと思いますね、変に構えてしまうのがいけないんだと思いますね。僕最近思うのはむしろ医療従事者の方がこれ理解できてないんじゃないかな。認知症というものは、はい、物忘れ、記憶障害、はい、いっぱい障害が出て、はい、人間としてはちょっと会話にもついてこれないんじゃないかなっていう先入観があるんですね、はい、一般の方はもっと近所の人っていう感じで、はい、対応してあげて、じゃあ、おじいちゃん今からどこ行くのって聞いてくれるかもわからないし、
は
い、そういうぐらいの会話の始めから、はい、あ、この人私が今どうしたらいいかって聞いてくれるかもわからんっていう、うんうん、そこでの、理解が一番いいんだと思いますね。変に認知症っていう感覚を持ってた人間が人に対したら、うん、やっぱりちょっとは違うんでしょうね。認知症の方に対してこの人に何言うてもとか、いっぱいそれが出すぎるんじゃないかなと思いますね。
とにかく何もわからない人っていうなんかそんな感じのレッテルが以前はすごく貼られてましたもんね、はい、
そうです、そうなってしまう、そうなんだって思ってしまうんだけど、実際はそうじゃないですね。一人の人間って言ったらあれですけど、
何も変わらない、
はい、
ただ
何も変わらない、
物忘れをするし、はい、今自分がどこにいるのかふっとわからなくなったり、はい、曜日時間が分からなかったりってことは実際に、
そうですね、それを理解してあげたら、和井先生が言われるように PTSD っていうものはもっと存在っていうのは薄れていく、対応がうまいこと言ったらいいんじゃないかなっていうのを、和井先生はいろんな失敗例とかこう言った時に悪くなったとかそういうものを集めてみんなで考えていきましょうっていうことを、はい、最近は言ってはるんだと思いますね。
そういうウェブのあれもあるみたいですね。ちょっと一曲お届けして、はい、そのあたりもご紹介していきたいと思います。